本語の SBS です。
先月、世界的な高級ブランドシャネルやフェンディでデザイナーやクリエイティブディレクターを務め、50年以上にわたってファッション界を牽引してきたカール・ラガーフェルド氏の警報が伝えられました。ラガーフェルド氏は低迷していたココ・シャネルのスタイルを時代の流れとともに進化させ、シャネルという世界のブランドを再び構築させました。そんなラガーフェルド氏を先生と呼び、過去9年間シャネル社でイラストレーターを務めた日本人女性大沢貴子さんがメルボルンに住んでいます。現在メルボルンのフランス語の学校およびフランス文化センターであるアリアンスフランセーズで大沢さんの展覧会 My Chanel Collection が開催されています。そんな大沢さんに展示されている作品についてやラガーフェルド氏との思い出などについて展覧会の会場でお話を伺いました。展覧会なんですけども
、ハンドスティッチとリサイクルドプラスティックシークエンスアートワークスとドローイングスということなんですが、こちらはどういったものになるんですかね。
はい、まずですね、ここにちょっと今展示させてもらっているのはテーマはシャネルなんですけれども、でどうしてシャネルかっていうと、私2012年にメルボルンに来たんですけど、その前まではパリのシャネルに勤めてまして、でそこでイラストレーターとして働いてたんですけれども、でその時 の, シャネル時代の思い出をちょっと刺繍に込めたんですが、この刺繍のスパンコールなんですけれども、これ買ったものではなくて、全部私がスーパーに売ってるような食料品のパッケージ、プラスチックのパッケージですとか、あと買い物袋なんかを自分でハンドパンチして、で1個ずつこうスパンコール作って、それを刺繍をしたものなんですね。きっかけなんですけれども、なんでこれを今回このシャネルのシリーズを出したんですが、こちらに来る前にシャネルの先週ちょっと亡くなられてしまったんですけれども、アーティスティックディレクターのカール・ラガーフェルドを、まあ、私は先生と思って働いてたんですけれども、で彼に何かちょっとプレゼントを、ちょっとびっくりするようなプレゼントをしたいなと思いまして、でその彼 の, 肖像画をやってみたい、それをプレゼントにしたいと思ったんですけど、考えた時に何がいいかなと思って、でシャネルはやっぱり洋服の中に結構刺繍のものもあったりして、 でもそのシャネルの普通の刺繍だとなんかちょっと面白くないかなと思いまして、でその頃まあ、今ではこちらでも、ね、もちろん環境問題でプラスチックのもう問題になってますけれども、まあ、ヨーロッパその頃、私がこちらに来る前からもうだいぶ問題になってて、でもやっぱりそのプラスチックっていうのは避けられないものじゃないですか。でそれをじゃあゴミにするよりは何かこう使えないかなと思ってこう見た時に、結構そのプラスチックっていうのはいろんな素材があって、柔らかいのも硬いのもキラキラしてるのもちょっとこうマットな色のものもあって、これなんか刺繍にしたら面白いかもしれないなっていうことで、でそれでカール・ラガーフェルドさん の, 肖像画を作ってからに渡した時に結構びっくりされて、でやったっていう感じだったんですけれども、
それはカールさんが亡くなられる前ですかね。
前ですね。私がこちらに2012年 の, 4月に来たんですけれども、シャネルの方は3月の終わりで退職しまして、でその本当に最後の日だにカールさんにそれを渡したんですけれども、
で今回のこの展覧会も、はい、まあ、その流れといいますか、
その流れで、はい、うん、その流れでこちらの方にメルボルンに来た時に、やっぱり9年間シャネルに勤めていて、すごくこう思い入れがあったっていうか、ちょっとこうホームシックになってしまいまして、でその気持ちをちょっとなんか形に表したいなと思ったのがきっかけです。
こちらの今一緒に見ていただいているのが黒い スーツですよね、このシャネルというイメージ
ジャケットなんですけれども、やっぱり2つこうポケットがついてる、皆さんがよくご存知のシャネルのクラシックジャケットで、ガロンっていうんですけれども、袖の先とかにちょっとこう糸がほつれてるような感じは、それはカール・ラガフェルドさんのちょっとアイデアで、ちょっと崩した感じに、2000年ぐらい糸がほつれたような感じ の、 ジャケットをシャネルが結構出してたんですね。でその時のココシャネルとカールの新しいアイデアのなんかコンビネーションみたいな感じで、ここでは、バッグもネックレスで、ネックレス、靴、ココシャネルが愛した椿 の、 カメリアを刺繍したんですけれども、洋服だけじゃなく、ちょっとシャネルのココシャネルの愛した5点で、5点に絞ったのはやはり香水のナンバー5っていう、の で、 ね、ご存知のようにココシャネルがやっぱ一番好きだった数字が5だったの で、 でそれで5点にして、その最後に6点目にシャネルが行って、ファッション界ではすごくこう有名になった言葉が、名言があるんですけれども、トレンドっていうのは、ファッションっていうのは古くなるけれども、スタイルっていうのは一生残るっていう、その名言をやっぱり刺繍で表しました。
フランス語で、
フランス語で
素晴らしい。このね、チェーンのバッグとかもすごくシャネルっていう、
そうですね、誰が見てもなんかシャネル
ですよね。そうですね、肌色と黒のハイヒールとか、
私もちょっと今日履かせてもらったんですけど、
素晴らしい。イラストレーターとしてのお仕事は、ああいう、女性がコートを着たりとかっていうのも書かれる。
そうですね、はい、そうなんですよ。でこれはちょっとここに飾ってるのは、そのイラストの上に、やっぱりこの部屋はもうちょっと刺繍を中心にやろうと思いまして、洋服の一部を刺繍にしてます。
はい、
最初に絵を描いて、イラストを描いて、その上に同じような感じでスパンコールを塗ったりとか、縫い付けたりとか、刺繍の糸をちょっとデッサンの上に編んだりとかしてます。
何かカール・ラガーフェルドさんとの思い出とかありますか？
そうですね、やっぱり一番思い出は本当にこの最後の日 の、 ちょっとここに写真に飾らせていただいたんですけれども、これが私 の、 先ほどお話しした、そうなんです、カールの肖像画を刺繍で作ったんですけれど、それを渡す時にやっぱりすごくこうびっくりっていう感じで、で本当になんかすごい綺麗だ綺麗だって言って、自分の iPhone で何枚もお写真を撮ってなんかちょっと可愛らしいなと思って、おちゃめな感じそれが一番の思い出で、いい思い出ですかね。
そうなんですね。
はい、でこれ、こちらはちょっとフランス語なんですけれども、やはりカール先生の、もういろんなファッションでも生活でもいろんなことを彼はこう割とはっきりという人 で、 でその中で名言、彼が言った言葉の中で私が一番好きなのは、ファッションっていうのは、ちょっとフランス語で書いてあるので訳しますと、ファッションは道徳でも非道徳でもなくって、自分のやっぱり気持ちを上げるために作られるものだっていう、やっぱり私それは本当になんかそうだなって思います。やっぱりいいお洋服とか着ると、なんかこう気持ちがスッとするというか、ピチッとするっていう、
そうです、ね、着るものによって全然違いますよね。
違いますよね。なんかやっぱりそれを自分でやっぱり感じてるので、この言葉を選ばせてもらって作品にしました。
そのイラストレーターとしてのお仕事っていうのは、やっぱりそのなんて言うんだろう、お洋服一つ作るにもコンセプトとかいろんな役割の人たちと話し合って作り上げていくっていう感じなんですか？
そうですね、ファッションのブランドによってちょっとやや違ってくると思うんですけれども、シャネルの場合はちょっと特別でしてだと思うんですが、その頃、今もう亡くなられたのでちょっとこれから変わると思うんですけれども、カール・ラガフェルドほとんど全部のデザイン画を出すんですね。 でそれ彼が全部自分で描いていて、でそれをちょっと下の者がこう下していろんなプロダクトディベロップメントをしていくっていうそういう感じで、まあ確かにいろんな人と関わります。
もともと高子さんはファッションのお勉強をされて。
そうですね、もともとは全然違いまして、ファッション普通に大学出て会社員してたんですけれども、ちょっと洋服とかアートとかだいぶ、ま、もともと興味があって、やっぱりそっちの仕事をしてから普通に就職してから、日本の会社に就職してから、やっぱりそっちの方をちょっと勉強したいなと思って、日本からパリに行って、そこでパリでファッションデザインの学校に行って、そこでゼロからという感じで、
はい、でそのまま現地で修行されて、でシャネルに就職されてっていう。
そうですね、そうですね、まあ、就職というかシャネルはちょっといろんな、まあ、カーラガフェルトさんもそうなんですけど、デザインの部門は大体、フリーランスという感じで契約で、まあ、コレクションの契約という感じで働いてる人が多いんですけれども、私もそういう感じで、はい、契約で働いてました。もうまあコンスタントに仕事があるという感じなんですけれども、
メルボルンでは何かそういったデザイン系のお仕事とかされたりしてるんですか？
メルボルンに来てからは、まあ、こうやってちょっと自分でアート活動をしているのと、プラス全然、まあ、フランス語がちょっと できたので、フランス人との出会いで、フランス語の幼稚園でアートを子どもたちにパートタイムで教えてたりとか、あとはちょっと個人レッスンを持ったりとか、やってほしいっていう親御さんからのリクエストで何人か、はい、その子たちに絵を教えたりとかしてます。
メルボルンってやっぱ結構ね、ファッションもあれなの でね、カレッジもありますよね。
そうですね、
そういうところでね、教える機会とか今後ありそうですよね、きっと。
それはそこまで。でもやはりちょっとフランスとこちらに来て思ったのが、パリとそのメルボルンのやっぱりファッション業界の形が全然違うなっていうのはすごく思いまして。
どの点で？
ですね、フランス、ヨーロッパのブランドっていうのは、そのフランスだけのマーケットはあまりこう、そんなに意識してなくて、やっぱり世界に向いてるっていうんですかね。で一方そのオーストラリアはその国内マーケットが主ですから、やっぱり国内マーケットをやっぱりよく知ってる人じゃないとちょっと難しいのかなっていう。で私はそのパリにいる日本人も結構大きなブランドに皆さん活躍されてるんですけれども、それはやっぱりその日本とフランスとのやっぱり行き来がすごくあるので、そういうところで私もそうだったと思うんですけれども、日本人一人雇っておいたらちょっと便利みたいな、日本のそうパイプができてるような感じで、そうやって重宝される人も多分多いと思うんですけれども、メルボルンはどちらかというとやっぱドメスティックなブランドのマーケットがなんとなく多いかなって自分の中ではちょっと思ってるので、そこのところがちょっと違うので、あとはそうですね、生産も大体まあ、中国で作ってたりとかしますので、私はちょっと そちらの方中国製さんのこととか得意、全く経験はないですし、ちょっとバックグラウンドがちょっと違うっていう感じですね。
何か高子さん今後やってみたいこととかあります？
そうですね、この刺繍のシリーズはちょっと手仕事のは続けようと思っているんですけれども、その他に、まあ、たまたまその今子供と付き合う仕事をしていて、フランスにいるちょっと知り合いから絵本を描かない、一緒に描かないかって言われてまして、そちらの方のイラストレーションの、プロジェクトがちょっとできてきたのとという感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。